デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。京都中央チャペル牧師の今井直樹です。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。聖書の語る神様は良いお方で、私たちに良いことをしてくださいます。今朝もご一緒に聖書の言葉をいただいてまいりましょう。今朝の聖書箇所は、ルカによる福音書の23章、44節から56節です。それではまず、御言葉を聞いてまいりましょう。
ルカの福音書23章44節から56節。さて、時はすでに12時ごろであった。全地が暗くなり、午後3時まで続いた。太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった。
本日の主題は暗闇に光です。本日共にお読みしました箇所に描かれているのは、十字架につけられたイエス様がまさに息を引き取る瞬間です。亡くなる、死なれる、その場面が描かれています。それはまさに絶望の瞬間、キリストと呼ばれたイエスが死ぬ瞬間なのです。まさに聖書の中にあっても本当に最低最悪、一番のどん底と出会ったということができるでありましょう。まあ、聖書の記述においてもすでに12時頃にとなっていますけれども、全地が暗くなっていた。まあ、12時と言ったらね、太陽が一番高くなるところにあって、本来であれば一番明るい時ではございますが、しかしその時にもう全地が暗くなって、それが3時まで続いたと記しているのでございますね。まあ、この世界の希望が失われた、救い主だと思っていたイエスが死んでしまった。まあ、本当に、期待が大きかった分、その落差も大きかったことでありましょうし、まさに最低最悪、絶望、もう望みも何もないというような状況にあったということがわかります。まあ、この後にですね、私たちクリスチャンは、まあ、イエス様復活するということを知っていますから、まあ、そのショックというものは、まあ、そんなにないかもしれません。まあ、もちろん、イエス様が亡くなる、死なれると、十字架につけられて、命を落とすという、そういう悲惨な状況で、まあ、ショックは受けることがあったとしてもですね、まあ、そんなに、まあ、この後どうせね、復活されはるし、みたいなですね、感じで思うかもしれませんけれども、でも当時の状況からすると、また当時の人々からすると、それが本当にどん底であったということには変わりない。みんな本当に胸を叩き、そして悲しみながら帰っていったのでした。本当に一番真っ暗な、最悪、本当にもうどうしようもないというような底辺のところにあったということができるでしょう。しかし、今日お読みしたところを、読んでもわかるところに、そのような暗黒、本当に真っ暗、漆黒というような思える状況の中にあっても、女たちは見ていたと聖書は記しています。ね、あの、男の弟子たちはみんな、この、逃げ去っていたわけでございますが、この十字架の、このような最悪な状況の中にあっても、イエス様に従ってきた女たちはその状況をちゃんと見ていた。また、百人隊長はそのイエスの死に様を見て、この人は正しい人であったと神を褒めたたえているというような記述もありますし、また、有馬太陽のヨセフという人はイエスの遺体を引き取り、ちゃんと墓に収めてくれた。そういったように、まあ、真っ暗なんですけれども、本当に絶望のような状況なのですが、しかしその中にもちゃんと、まあ、良いことと言いましょうか、希望の光というものが、ちゃんと記されているわけでございます。私たちの人生においても最低最悪と思えるような出来事は起こります。日本人ならそういう時はもう神も仏もあったものかというところでしょうか。そんな神様もいない、誰も助けてくれないような状況の中にあっても、愛する皆さん、聖書の語る神様はあなたと共におられるのです。 詩編の139編にこんな言葉があります。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が王闇を、私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことですね。どのように、まあ、人間の感情や人間の思いや人間の考えで真っ暗だ、もう神様の助けも何も得られないというような、そういった状況の中にあっても、神様はそういうところにもおられるとですね、詩編の記者は言ってるわけですね。私たちの目に見える現実は最低最悪に見えても、また八方塞がりのような、もうニッチもサッチもいかないような、どうしようもないというように思っていても、実はあなたがそう思っているだけで、聖書の語る神様にとってはできないことはないのですから、ね、そのような状況の中であっても壁をぶち破り、本当にあなたを助け出すことがおできになります。この2023年、もう4月ですけれども、本当に希望のなき世界というものが現実のものとなっているわけですね。戦争や、また、疫病、また、飢餓、ね。本当にそういった事柄というのは、一向に解決へと向かいませんし、また、多様性が叫ばれ、ね、いろんな人々の権利というものが守られてきた。ね、差別や偏見に悩まされている人たちに対しても、本当に多様、人類には多様性があるんだということで、いろんな意見や考え方が認められる世の中になってきたわけですが、一方で、その一方で、SNS を通して誹謗中傷がひどくなっているということも、また現実ですね。自分とは違う価値観や物の見方を持っている人に対する攻撃というものが、本当に多様性を認めようと言いながら、一方で逆に強烈になっている。自分と違う考え方をする人に対する攻撃が本当に苛烈になっているものを見るわけでございますね。一体この世界はどうなっていくのだろうか、どこへ向かうのだろうか。しかし、そのような中にあっても、神様はちゃんとあなたを助けてくださいます。信じましょう。どんな苦しいところにあっても、絶望と思えるような状況にあっても、取り乱すことはありません。なぜなら、すべての事柄は神様の御手の中にあるからです。暗闇というような、あなたにとって最低最悪のような状況の中にあっても、それもすべて神様の御手の中にあるのだ。本当にキリスト信仰はこのような本当に考え方をすることができるのです。そして実はそのような窮地、ピンチ、望みも何もないというような覚えるところは、実は単に苦しい大変な状況というだけではなくて、実はあなたを次のステージへと引き上げていく。そう、イエス様の十字架の悲惨な死というものを通して、何か敗北、本当に暗闇だというようなものを通して、その後に復活の奇跡が起こったように、私たちの常識や考えや思いをはるかに超えた神様の素晴らしい御業が、私たちの目の前に広がる暗闇の中に、起こっていくのだ。本当にそのような世界に私たちは生かされているのです。私たちの考えや思いを超えた世界がそこに広がっている。コリントの手紙にこんな御言葉がありますね。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることができるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。あなた方に耐えられないような試練は与えない。与えないばかりがちゃんと乗り越えられるように、ね、脱出の道を用意してくださっているのだ、ね。次のステージへと、ね、神様は私たちを引き上げてくださるのだ、とですね、聖書は教えているのです。あなたの目の前は真っ暗でしょうか？何の望みも見出せないようでしょうか？ね、お医者さんからなんか、悲しい、ですね、報告をされましたでしょうか？ね、また、会社の上司から、ね、いろんなひどいことを言われたでしょうか？でも大丈夫です。聖書の語る神様はあなたと共におられる、ね。ちゃんと道を開いてくださいます、ね。あなたをさらに成長させ、 思いもよらない世界を開いてくださいます。期待して歩み出しましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も新しい一日をありがとうございます。日々デボーションを通して神様からの語り書きをいただけることを感謝します。本当に私たちの歩みの中には、ああもう絶望だ、望みも何もない、八方塞がりだ、どうしたらいいかわからない、そのような状況に置かれることがあります。しかし、その中にもあなたは私たちと共にくださって、あなたの守りの御手が与えられていることをありがとうございます。そして、目の前が真っ暗で絶望が襲ってきても、私たちにはキリストの復活の余地が与えられています。それは諦めなくてよい、絶望しなくてもよい理由が私たちに与えられている。そればかりではなくて、そこから私たちにさらに新しいステージへ、次へのステップへと私たちを神様が導き入れようとしてくださっている。そのようなものであることを心からありがとうございます。今日も本当の神様からの御言葉をしっかりと握って前進していくことができますようにお願いいたします。主イエスキリストの尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。今日一日も神様の特別な守りと格別な祝福が皆さんの上に豊かにありますように。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。